ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。議会は南南および三角関係の相乗効果を支援する役割を果たしていることについてお伝えします。インドネシア外務省は2024年黄金のインドネシアと2063年アフリカアジェンダの長期ビジョンの支援を含め、南南協力および三角協力を支援する上で議会が重要な役割を果たしていると評価しています。これは9月1日、バリーとヌサドゥアで開催されるインドネシア・アフリカ議会フォーラム2024年のディスカッションセッションの際、外務省の国際開発協力局長、リナ・セティアワティ氏が語ったものです。リナ氏は立法制の重要な役割は多くの分野での国際開発協力を促進し、奨励する法律や政策を確立することで議会を支援することだと述べました。また議会は外交において重要な役割を整っており、二国間および多国間フォーラムの両方でパートナーとの協力強化を促進提唱していると説明しました。同氏によると、議会は監視と評価、特に共同プロジェクトの実施を維持し、プロジェクトが開発目標に沿って実際の利益をもたらしているかどうかを確認する役割も担っているということです。それでは次のニュースです。インドネシア国会は、インドネシアとアフリカは平等で包括的なパートナーシップを強化すると明言したことについてお伝えします。世界的な地政学的緊張が高まる中、インドネシアとアフリカ諸国の間で相互に尊重し、平等なパートナーシップを構築することが重要です。これは9月1日バリーとヌサドゥアで開催された2024年インドネシアアフリカ議会フォーラム、または IAPF の開会演説で、インドネシア国会のプアン・マハラニ議長が語ったものです。インドネシア国会のウェブサイトで、同議長はこれらの課題に直面する中で、包括的で互恵的な国際協力がますます重要になっていると述べました。また国民の代表としての議会は、国家間の問題を解決する主な方法として対話と外交を促進する重要な役割を果たしていると述べました。そして国家間の協力の文脈において、民主主義的価値観の推進、人権の尊重、法の支配の維持における議会の重要な役割を強調しました。それでは次のニュースです。第2回 IAF は最大35億ドルのビジネス取引を 生み出すと推定することについてお伝えします。第2回イノネシアアフリカフォーラムまたは IAF は54兆3000億ルピアに相当する35億米ドル相当のビジネス取引が生まれることが見込まれています。これは9月1日バリ島ヌサドゥアで開催された2024年の第2回イノネシアアフリカフォーラム及びマルチステークホルダーパートナーシップに関するハイレベルフォーラムの準備記者会見で、外務省アジア太平洋アフリカ局長アブドゥルカディル・ジャイラニ氏が語ったものです。同氏によると、この数字は2018年の IAF の5億6800万米ドルと比較すると大幅な増加だということです。したがって今年の第2回フォーラムで我々が得た協力成果は非常に重要なものであり、 600% 以上の増加でした。これは私たちが非常に誇りに思っていることだと思います。アブドゥルカディル・ジャイラニ氏によると、インドネシアとアフリカの間の経済協力は増加し続けることを言うことです。これはインドネシアからアフリカ41カ国へのワクチンの輸出、ナイジェリアでのインスタントラーメン工場の建設、アフリカ数カ国への農業機器や肥料の輸出など様々な協力によって特徴づけられています。さらにアブドゥルカディル・ジャイラニ氏はこの2つのフォーラムではいくつかの合意を通じて経済協力を強化すると述べました。これらの合意にはインドネシア国家電力会社とタンザニアとの間の地熱開発バイオファーマシアとアトランティックライフサイエンスガナとの間の医療技術移転基本協定などが含まれます。それでは次のニュースです。クレムリンはロシアとの関係ではバイデンと民衆党の方が予測可能だと述べたことについてお伝えします。ロシアのプーチン大統領は来たる米国大統領選挙についての見解を述べました。9月1日スプートニックはプーチン大統領がバイデン現アメリカ大統領は現在副大統領を務めるカマリ・ハリス氏を含む他の候補者に比べて経験豊富で予測可能な人物であると考えているとクレムリンが述べたと報じました。以前クレムリンのデミトリー・ペスコフ報道官はロシアには次期アメリカ大統領選挙で本命候補がいないと強調しながらも共和党よりも民主党の方が予測しやすいと述べました。ペスコフ氏はまた米国とロシアの関係が現在特にバイデン政権下で最も緊張した状態にあることを強調しました。それでは最後のニュースです。インドネシアとアフリカは電気自動車バッテリーの重要鉱物に関する協力を拡大することについてお伝えします。外務省のアジア太平洋アフリカ局長アブドゥルカディル・ジャイラニ氏はインドネシアは電気自動車バッテリー製造に不可欠な鉱物に関してアフリカ諸国との協力を拡大する機会を開いたと述べました。9月1日バリのバドゥンでのインドネシアアフリカフォーラムの合間に行われた記者会見でリチウムに関してマインド ID とタンザニアの間ですでに協力が進んでいると述べました。同氏は今回の協力は電気自動車用バッテリーを製造するために重要な鉱物が必要であることは国産鉱物だけに依存するだけでは十分ではないことを示していると強調しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はインドネシアアフリカフォーラムがバリ島で開催され、 両国間の関係が強化したことについてお伝えします。インドネシアは2024年9月1日から3日にかけてバリ島で第2回インドネシアアフリカフォーラムを主催しています。このフォーラムは2024年のマルチステークホルダーパートナーシップハイレベルフォーラムと同時に開催されました。今回インドネシアアフリカフォーラムは食料安全保障、エネルギー、鉱物、保健分野での協力といっていくつかの優先課題に関してインドネシアとアフリカ諸国との関係を強化することに焦点を当てています。インドネシアとアフリカ諸国との関係は実は新しいものではなく、1955年にインドネシアのバンドンでアジアアフリカ会議が開催されて以来、長い歴史が築かれてきました。これはアジアアフリカ会議創立70周年を祝うことを目的としているだけでなく、今回のバリーでの会議フォーラムのテーマを2063年アフリカアジェンダのためのバンドンスピリットとして理由の一つです。1955年にアジアアフリカ会議が開催されて以来、アフリカ諸国は帝国主義と植民地主義と戦うというインドネシアと同じ願望を抱いてきました。この見解の類似性は、今日まで成長し続けるインドネシアとアフリカの友好と協力の基礎となる強さです。双方は総合の進歩のために活用できるそれぞれの可能性を認識しています。インドネシアはアフリカを天然資源の潜在力が豊富な地域とみなしている一方、アフリカはインドネシアを大陸諸国を支援できる国とみなしています。これをインドネシアアフリカフォーラムを通じて関係をより高い方向に改善するための議論的根拠です。さらに2063年のアフリカ開発アジェンダは、2045年黄金のインドネシアビジョンと一致していると考えています。2063年のアフリカ開発アジェンダは、世界レベルで独立した主権があり、競争力のある地域への変革を目指しています。一方、2045年黄金インドネシアビジョンは、独立100周年を機にインドネシアを発展した豊かな国にするための長期計画です。どちらのビジョンも教育、健康、若い世代のエンパワーメントなど様々な側面を通じた人材育成に注力している点で類似点があります。この相乗効果を通じて、インドネシアとアフリカはお互いを強化し、特に現在の地政学的、経済的、気候変動の課題の中で世界にプラスの影響を与えることができます。この2つのフォーラムは単に通常の会議の議題となるだけでなく、インドネシアとアフリカの間の協力の文脈において実際に真の変化を生み出すことができることが期待されています。この勢いはまた、インドネシアとアフリカが世界の発展と世界的課題の克服において重要な役割を果たしているということです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
peristiwa di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
リスの皆さん、今日の歴史です。今日はまず1945年9月2日ベトナムがフランスから独立したことについて始めましょう。1945年9月2日ホーチミン大統領はフランス植民地からのベトナムの独立を正式に宣言し、ベトナム民主共和国を誕生させました。この宣言は植民地支配と封建制度に終止符を移っただけでなく、独立主権を有し国民が指導するベトナム国家の改正の始まりを示しました。独立宣言はまた第二次世界大戦後に植民地主義から解放された東南アジア初の国として、ベトナムに新たな時代を切り開きました。この出来事は植民地主義と戦っていた他の多くの国にインスピレーションを与えました。その後69年間にわたり、ベトナムは社会の安定と貧困に対する抵抗の精神の主張として発展し続けました。次に1985年9月2日民主主義を擁護したリアオ事件についてです。1985年9月2日リアオ州はリアオ民主主義デーとして知られる重要な出来事を歴史に残しました。地方首長を中央政府から決定する傾向にあった新秩序が優勢の中、リアウ州ではこの規定に反対する政治運動が台頭しました。この運動は現職知事イマム・ムナンダル氏に異議を唱えたリアウ州出身のイスマイル・スコー氏への支持 によって先導されました。リアオ州第1レベル地方議会またはDPRDが実施した州知事選挙でイスマイル・スコーは他の2人の候補者を破って17票を獲得し、1985年から1990年の期間のリアオ州知事に選出されました。イスマイル・スコー氏が選挙に勝利したにもかかわらず、このプロセスはスムーズに進みませんでした。なぜなら当時の政治情勢は非常に緊迫した圧力があったからです。しかしこの出来事は中央権力に対抗し、地域の民主主義を守るために自らの指導者を決める権利のために戦うリアオ国民の勇気の象徴となりました。最後に2009年9月2日世界ココナッツデーが制定されたことについてです。9月2日は世界ココナッツデー記念日です。この日はアジア太平洋ココナッツコミュニティまたは APCC が2009年に始めた世界的な行事です。この記念日の目的はココナッツの並外れた利点に対する認識を高めながらココナッツ農家の活動を促進することです。2000年以上にわたりココナッツは人間の生活の重要な部分を示してきました。ココナッツは16世紀にヨーロッパで知られるようになりましたが、かなり前からインド、亜大陸、さらにはアフリカにまで広めていました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアはマルチステークホルダーパートナーシップに関するハイレベルフォーラムまたは HRF MSP の福祉事業の解決策としてブルーエコノミーの概念を推進することについてお伝えします。インドネシアは2024年のマルチステークホルダーパートナーシップに関するハイレベルフォーラムにおいて地域福祉問題の解決策の概念を提案し、これは9月1日バリ島で国家開発計画書の政治法務安全保障担当の副官バプナスのボガット・ウィディアトモコ氏が語ったものです。マルチステークホルダーパートナーシップに関するハイレベルフォーラム2024年は2024年9月1日から3日までバリ島で開催されています。アンタラス新社によると、ボガット・ウィディアトモコ氏はバリ島バドゥンでの記者会見後、インドネシアは海洋資源が豊富な海洋国として人々の福祉を向上させるために海洋資源を活用することが重要であると考えていると述べました。ブルーエコノミーの概念は2023年から2024年、インドネシアブルーエコノミーロードマップを通じて国家開発計画庁またはバプマナスによって開発されました。ボガット氏によると、インドネシアのブルーエコノミーの概念は ASEAN 諸国の参考となり、経済協力開発機構の注目を集めているということです。一方、世界の人々は国際開発の精神であるべき反応と持続可能性の問題に取り組んでいます。ボガット氏は経済資源の計り知れない使用が実際に危機の引き金になっていると述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Jika kau bersedia melihat bintang denganku, maka ku pastikan senyummu kekal karena ku akan selalu ada. Akan selalu ada. Kilauku benderang di kali pertama kau ada. Terbitlah sesaat di situ ku kan berjalan.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日は東ノサタンガラの伝統的な料理をご紹介します。スンバ島の非常に魅力的な自然と文化の観光地とは別に、この東ノサタンガラ州にある美しい島には美味しいことが証明されており、そこを訪れる観光客の息の入りの大病的な食べ物や飲み物がいくつかあります。そしてぜひ試していただきたい代表的なスンバの料理の一つはカダペルワタガです。カダペルワタラはスンバ島発祥のお菓子の一種です。カダペルワタラはトウモロコシ、バナナ、ひいたピーナッツと砂糖の混合物から作られたドライスナックです。これらの周辺料を混ぜ合わせて生地を作り、これを丸く成形します。この典型的なスンバのカダペルワタラが他の地域のパストリーと異なる点は、生地を形成した後乾燥してたトウモロコシの葉で進むことです。甘いお菓子が好きな人にぴったりの美味しさです。カダペルワタラは甘くて美味しいことで有名ですが、その独特の作り方でも知られています。このお菓子作りの技術は古くなら知られ、現在も脈々と受け継がれています。そのため多くの観光客がスンバ島周辺の人々から作り方を学ぼうとします。以前はカダペルワタラは単なる家庭料理か、スンバ地域の伝統行事やお祝いなどの大きなイベントを盛り上げるために作られていました。しかし今ではカダペルワタラはスンバ島を訪れる観光客が必ず購入するスンバ島の代表的なお土産の一つになりました。リスナーの皆さん、これでパソワナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya.Kembali ku jatuh cinta siapa
lagi dia yang ku jumpanya. Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya tak mudah, tapi menyangkut dia ku tak bisa. Sepertinya sama tatapan hasmatanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta.
Of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリ海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発局の協力によるものです。今回のテーマはアカンマナピー、日本語で停泊する予定です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではアカンマナピー、日本語で停泊する予定ですというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとサマリンダ・シー・マハカム川沿いの観光ボートのガイドの間のものです。観光ボートのガイドはバイトル・ムッタキン・モスクの近くのサンバシーに船が停泊する予定であることを伝えています。
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、アカンマナピー、日本語で停泊する予定です。に、関連する単語とフレーズを紹介します。私は、ゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。なんて、なんて、日本語で、後で、後で、来た、来た、日本語で、私たち、 watashi tachi. Akan menepi. Akan menepi. Nihongo de teihaku suru yotei desu. Teihaku suru yotei desu. Dermaga. Dermaga. Nihongo de sanbashi. Sanbashi. Di dekat. Di dekat. Chikaku no. Chikaku no. Masjid. Masjid. Nihongo de mosku. Mosku. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nihongo de mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu. Mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Nihongo de mousugu. Mousugu. Masjid Baitul Mutakin. Masjid Baitul Mutakin. Nihongo de Baitul Mutakin Mosku. Baitul Mutakin Mosku. Ikon. Ikon. Nihongo de ikon. Ikon. Kota Samarinda. Kota Samarinda. Nihongo de Samarinda shi. Samarinda shi. Terletak. Terletak. Nihongo de ichi suru. Ichi suru. Di tepian. Di tepian. Nihongo de hashi ni aru. Hashi ni aru. Sungai Mahakam. Sungai Mahakam. Nihongo de Mahakam gawa. Mahakam gawa. Akan mampir. Akan mampir. Nihongo de tachiyoru yotei desu. Tachiyoru yotei desu. Risna minasan kaiwa ni wa, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nihongo de, Mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu, という文がありました。この文には、menuju ke tepi, Nihongo de, hashi ni mukau, という意味を持つ言葉、menepi, Nihongo de, teihaku suru, があります。menepi, Nihongo de, teihaku suru, というこの言葉は、この文の中では、マハカム川の橋に向かうという動きを表明しています。では、何々に向かうという意味を含む他の単語の使用例を聞いてみましょう。Mendarat、日本語で着陸。Pesawat akan mendarat pukul 12 siang。日本語で飛行機は午後12時に着陸する予定です。melaut 日本語で海に出る。nelayan melaut untuk mencari ikan。日本語で漁師たちは魚を探しに海に出ます。マハカム川は東カリマンタン州最大の川です。マハカム川は千の川の島として知られているカリマンタン島の主な川の一つです。カリマンタン島にはマハカム川以外にもバリート川、マルタプラ川、カプアス川、カハヤン川などの主要な川があります。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているファイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はオルゲスクロンチョンサイドオフ X の伴奏でタニア・デヴィ が歌うリンドゥマラムという曲をご紹介します。スカムトシーが作曲したこの曲は歌手のムスムリアディ、トゥティマリアティ、ラマ・アイパマによって歌われました。この曲は人が夜に経験する深い憧れを表現しています。眠りにつくと懐かしいのあの人が夢に現れ、ときめくような甘い言葉をささやき、深い眠りから目覚めさせます。それでは皆さん、オーケストロンチョンサイドオフ X の伴奏でタニア・デイビーが歌うリンドゥマラムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Thank you.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。